はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。まあこれ、言い方の問題なんですけどね、セカンドパートナーっていうね、不倫ではないっていう、不倫との違いは、性的関係を持たないっていう。まあでも、性的関係持たないって言ってもね、まあ実際は持ってる人の方が多いっていう、調査も出てるっていう。まあ悩み相手とか、結婚相手意外との刺激が欲しいから、まあ恋愛したいっていう。で、まあお互いの家庭は壊さないことが前提っていう。まあね。まあなんか、日本国の法では、エッチしてないなら裁判上の離婚理由にはならないって基本的には。まああんまり親密すぎたりするとそれが離婚の原因になるっていう。え、そうなの?っていう。いや、配偶者以外の相手とちょくちょく会ってご飯食べに行ったりね、なんか飲みに行ったりするっていうのはそれはまずいんではっていう僕が古いのかっていう気もするんですけどね。あとね、お互いが、の配偶者が了承してるんやったらいいんですけどね。いや、そうじゃなければ、ね、これってまずいんじゃないのかっていう。まあ、ね、そこの家庭が全員が納得してるんやったらね、子供とかね。やったらもう、別にそれはね、別にいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあそれはもうね、そこのね、家庭がね、了承してるんなら、もう、それはもういいんじゃないかなと思うんですけど、いやーでも実際そうはいかないでしょっていう。ねえ、なんかもう、いやもう不倫でしょっていう。なんかね、言い方変えるとなんか和らいでなんか、するハードルが下がるっていう。まあだから、売春から援助交際、援助交際からパパ活っていうね。で、不倫からセカンドパートナーっていう。いや。え、みんな頭弱いのかなっていう。そう、考えへんのかなっていう。いや、やってる行為考えたら言い方どうであれ。いや、あかんやろって。いや、無理無理っていう。性交、ただ合ってるだけや、いや、合ってるだけでもまずいんじゃないかなと思うんですけどね。いや、まあ、ね。恋愛したいとか刺激が欲しいとかっていう。いや、まあ、じゃあ別れたらって思うんですけどね。まあ、旦那、奥さん以外との、がいいっていうね。いや、まあね、そういう、その、軽くでいけたらいいんですけどね。いや、それは実際会っていったらどんどん深ま、仲良くなっていったらそうもいかないでしょっていうね。だからそれがあるからね。ね、いや、みんながみんなね、軽くね。だったらね、もういいんですけどね、そうはいかないでしょっていう。いや、もう。なんかダメなんですかね ?SNS で、ね、書いてなんか交流してそれでっていう。まあ実際会いたいんでしょうね。いや、会いたいって時点でまずいやろうと思うんですけどね。で、次の話題ですけどね。ちょっと前なんですけどね、川口ゆりっていうフリーのアナウンサーの方が、まあ夏場の男性の体臭ね、ちょっと気を使ってほしいって発言をしてね、炎上してね、事務所の契約解除されたんですけどね。まあ、あれぐらいで大げさなんではって人もいるんですけどね。まあでもね、これはね、もし男性がね、夏場の女性の体臭についてどうこう言ったらね、テレビとかで。どうなるかって考えると、 ああ、まあでも、そう考えるともうこれ契約解除はしゃあないよなっていう。いや、これ、かわいそうって言うんですけどね、その世の中をね、みんなで作り上げたんですよっていう。ちょっとした発言とか、ちょっとしたことで炎上して、で、番組打ち切りとか、番組降板とか、契約解除っていう。まあ、そういう世の中でみんなで作ったんでね。いや、だからこれやめたいなら、もう、みんなでまた戻すというかね、もう、いやもう、それぐらいはいいでしょ。っていうね。世の中にね、していくしかないですよね。いやー、でもそれを戻せるかって言われるとね、まあね、まあ、どこら辺までっていうね。いや、だからお互いを不快に思わないか、ね、ようにすればいいと思うんですけどね。まあ、大衆問題はね、まあ確かに僕も男ですからね。あ、確かにまあ、汗はかきますからね。まあでもなかなかね、難しいって夏場。そんなね、みんながみんな、ね、シャワー浴びれたりできるって環境にいるわけでもないしっていう。いや、難しいですけどね。まあ本当お互い配慮ですよね。まあ、いや、だけど、どんどん過敏になっていくからね。もう発言も炎上しやすくなるっていう。もうね、どこまで、ね、気を使うかですよね。まあ多様性とかもそうですけど。多様性とかね、まあ結局多様性ってまあ、受け入れるというかまあ我慢ですよね。他人の動向を我慢っていう。で、それでどこまでやっていけるかっていう。まあ、だから、まあ、それで、まあ、お互いがどれだけ快適で、まあ、だから他人の快適が自分の不快にもなったりしますからね。まあ、だから、どこまで、ね、受け入れられるかっていう。まあ、さすがにね、まあ、ジェンダーはね、難しいですよね。まあ、中身は女性とかね。中身は男性とかっていう。トランスジェンダーね。難しいっていう。まあ、まあでも、お風呂問題はね、身近なやつで言うと、銭湯とかスーパー銭湯とかね。もうね、ある程度のそこはね、我慢っていうのもね、必要だと思いますよ。トランスジェンダーの方も。正直僕はそうじゃないんですけど、スーパー銭湯行ってて、女性が男に入ってきて、まあ中身は男性なんでって言われて、それを受け入れられるかって言われるとね、なんですよね。さすがにね、それはちょっとっていう。逆もそうで、逆も女性も受け入れられますっていう。男性がね、中身女性なんでって女に入ってきてっていう。だからそれ考えると、いやー、ある程度はね、いや、っていう、100% はちょっと勘弁してよっていう、100% 受け入れんのはっていう、ある程度はそっちも我慢してよって思いますよね。まあだからそうじゃないともう、逆に少数派だった人が権力どんどん持っていくっていうね。いや、だからみんなが同じぐらいも、ね、持てばいいよねっていう。ま、もう全員ね、ある程度、いや、みんな我慢しない社会なんて無理ですからね。みんなの全員の要求 100% 通る社会なんて。だからね、 なるべくね、もう、って思いますよね。で、次の話題なんですけどね。この前、アットジャムエキスポ2024に行ってきたんですよね。新横浜でやってるアイドルフェスで、行くのは3年ぶりですよね。だから3年前はコロナで配信のみ、無観客でやってて、で、一昨年はコロナにかかってて、で、去年は、ちょっとね、スマホを買ったんで、ちょっとお金の問題で行ってなかったんですけどね。いやー、だから3年ぶりですよね。バスで行って、で、朝新横浜に着いて、まあ人手不足とかもあるんでしょうね。前までは奈良から新横浜に行く便が出てたんですけどね。それがもう今休止になってるんで、京都まで行ってっていう。で、新横浜行って、で、朝スカイスパ横浜でお風呂に入ってっていう。まあね、会場が9時やから、もう6時過ぎに着いても、まあ2時間、いや3時間ぐらいですよね。約。いや。することが、早朝って、もうお店も開いてないし、まあ、行くとしたら公園とかなんですよね。なかなか早朝って時間潰すの難しいですからね。まあ、まあ、ね、そうやってその、スパ行かないならまあネットカフェとか、まあ結局どっか過ごせる場所ですよね。ファーストフードで3時間は厳しいですからね。まあ、それで行ったんですけどね。横浜アリーナ。いや、3年ぶりでしたからね。ん?で、まあ、いやー、ね、もう、まあ、相変わらずでしたよね。横浜アリーナ。まあ、だから再入場可になったんですよね。もうコロナ禍、得たんで。いやまあね、再入場可になったから、まあ、外に出れるっていう。これ大きいですよね。外でご飯が食べれるっていう。今まで再入場、不可だったんで、まあ中でキッチンカーが出てたんで、そこで買うか、横浜アリーナ内の売店で食べるかしかなかったんですけどね。選択肢が少なかったんですけどね。新横浜店が多いから外に出れるとなると一気に選択肢が増えるっていう。いやーこれはねすごい助かるっていう。まあ今回3日間10周年で 3日間やったんですけどね。9月に例年は8月に2日開催なんですけどね。でまあ10周年ということで9月に3日開催しますっていう、14、15、16と。まあね、僕はまあ土日、金土日のうち土日行ったんですけどね。まあね、まあ、指定席やったんで、まあ、今回は指定席ね、ステージに近いところやったんでね、まあ座っててもステージが近く見えるっていう。まあだからスタンディングエリア、に行くよりかはよ、近く見えるっていう。まあ、構成としては、ステージあって、ステージの前に VIP ゾーンっていう、VIP チケット持ってる人だけが入れるゾーンがあって、で、VIP ゾーンの後ろにスタンディングエリアっていう。で、まあ、2階が指定席っていう。まあ、スタンディング、まあ、一番安いのはスタンディングエリアで、まあ、指定席やとスタンディングエリアも行けますよっていう。まあね、指定席、ね、まあ、おすすめといえばおすすめなんですよね。買った方がいいっていう。もう休憩もできるし、荷物も置けるっていう。で、まあ、ちょっと離れてるけど、ステージも、で、歌ってんのも見えるっていう。今回はすごいステージが近かったんでね、座っててもね、近くで見れるっていうのはね、すごい良かったんですけどね。まあね、 で、アット・ザ・モールスターズっていう、まあ、出演するアイドルの中から選ばれたユニットがいるんですけどね。で、今回特別に、アット・ザ・モールスターズ2014が再結成されて歌ってましたけどね。1回目の人らですよね。10年前の。まあだから今年はカウント的には11回目だから10周年じゃないんですけど、コロナ禍で配信のみやったんで、まあ10周年、それはカウントせず10周年っていう解釈みたいなんですけどね。いやー、オールスターズ2014、10年前やから、第1回、もう行った時のこと思い出しましたよね。その時は日曜のみの1回の開催で、でも、いや、全く初めてなんでね、全くわからん、どういうのかっていう。で、これ、ステージってどうしてるんだろうっていう。なんか、マップ見てると、ここにステージどうするんだっていう。オレンジステージとかピーチステージっていう。まあ、行ってみたら、すごかったですね。あの、2階、横浜アリーナの2階の通路の中に、ステージを作って、まあ、歌うっていう。いや、すごかったですよね、ほんと。え、ここで歌うのっていう。え、これっていう。いや、ほんと。まあね、あんまり売れてない子が出るステージなんでね。まあ、あもうこういう扱いなんだろうなーっていう。まあ、一回目が一番、なんつうか、お金がかかってたんですよね。もう入り口でタイムテーブルの紙を配ってたり。まあ、一回目だけでしたよね。そういう、その、タイムテープの紙配布は。まあ、だからそれ以降はもう自分でプリントして持って行ってましたからね。まあ、でも一回目、もう10年前行ってたんですよね。新横浜に。もうだから新横浜も結構行くんでね、もう、お土産物も一周してしまったっていう。もうその、あれも買った、これも買ったで、お土産物買うとなると、どうしようってなるっていう。もう、なんか買ってないのがないっていう。だからなんかすごいね、まあ喜ばれるやろなっていう。崎陽軒のシューマイとかっていうね、すごい無難難になるっていう。もうこんな言ってるんやっていう。でも、まあ、なんだかんだもう2024、もう10周年迎えれたっていうね。まあ、あとはまあ、ストロベリーステージがメインステージで、キウイステージ、ブルーベリーステージってあるっていう。キウイステージとブルーベリーステージはまあ、でかいステージなんですよ。ちゃんとした。ただ、キウイステージは、4階にあるから行くのがすごい大変っていう。その、行くと時間かかるっていう。あれはね、すごい、億劫っていう。まあ、あとね、こういうフェスでありがちですけどね。見る人多いと入場規制かかって入れなくなるんで。で、それなると、自分のタイムテーブルが崩れるっていう、これ見ようとしてたっていう。あの、アットジャムエキスポパイナップルステージっていうのがあるんですけどね。ここは入場規制になるのが多いんでね。もう僕ないものと思って見てるんで。そうするとタイムテーブル組みやすくなるし、崩れにくくなるっていう。見たいアイドルいるんですけどね。やっぱリスクが高いっていう。それで崩れてくとねーっていうのがあって避けるっていう。まあ土曜日はね、まあね、今 まあいろいろアイドル見てましたけどね。いや、まあピンとこない子もいますけどね、見てても売れてるけどっていう、アイライフとかっていう、すんごいもうスタンディングエリアは満員でしたけどね。まあでもすんごい、あ、確かにこんだけ来るってことは売れてるんだ、人気あるんだなっていう。まあ自分にはピンとこないんですけどね。ピンとこないけど売れてるんだよなっていう。で、土曜日終わって夕方、ね、夕方ってかもう夜ですけど、まあ泊まりで来てたんで、今回は横浜中華街のグローバルキャビンに泊まったんですけどね。あの、ローミーインがやってる、宿で、まあ、特徴としましては、カプセルとキャビンっていう、まあ、キャビンって何かっていうとカプセルの豪華版。ベッドはカプセルタイプなんですけど、こう、机とか、貴重品入れる、こう、ボックスとかって、あの、鍵はかけれないんですよね。鍵はかけれないんですけど、塔はあるっていう、塔というか、塔というか、なんていうか、あの、閉めることはできるっていう。まあ、個室で。まあ、あれ、まあ、なんか、鍵はつけれないんですよね。鍵をつけると部屋になるから、一つの階に、置ける個数に制限が出るっていう。まあ、カプセルタイプは、鍵がない代わりに多く置けるっていうみたいなんですよね。まあだから、キャビンざっくり言うと、個人のスペースが広いカプセルですよね。前も昔泊まったことあるんですけどね、キャビンタイプは。ああ、でもすごい、これでもいいかなっていう感じですよね。まあ、個室じゃないんで、完全な。ちょっと隣の近くの部屋の騒音は聞こえてくるんですけどね。まあでも、これでもいいかなっていう。カプセルもまあ、まあ広い方やしっていう。だからここね、あの、お風呂とサウナが別なんですよね。あの、別っていうのは、その、同じところにお風呂とサウナが一緒にあるんじゃなしに、お風呂とサウナが別の場所にあるんですよ。なんかこれすごい、まあね、やむを得ずなんでしょうけどね。いやこれ、サウナ行く人いるかっていう、お風呂入った人でっていう。その、一旦お風呂入って、で出て着替えて、でまたサウナ行ってっていう。そこまでしてサウナ行きたいかっていう。あの、まあ、お風呂はね、あの、3人入ったらいっぱいやったかな。で、僕行った時いっぱいやったんでね、もうお風呂入らず、サウナで体とか洗ったんですけどね、なんかすごい不思議だなっていう。で、ドーミーンといえばお風呂上がりのアイスが食べれたり、夜は夜泣きそば。いや、この夜泣きそばすごい美味しいんですよね。醤油で。ちょっと薄めの味付けで。いや、ほんと道民すごいよなっていう。いや、これただで食べれるってすごいよっていうね。僕2時間前に中華街のでご飯食べたけど食べましたからね。やっぱ道民来たら食べないとっていう。いや、あれはすごいですよ。なんであんな美味しいのができるんだろうっていう。で、まあ、食べて、寝て、次の日は朝、ね、ドーミンはバイキングなんで、やっぱバイキングやと食べ過ぎてしまうよねっていう。で、日曜日、もう、アットザメイク見てきたっていう。いや結構見てと思ったんですが、地下アイドル結構年齢上の人、結構30超えが結構いますよねっていう。いや、平均年齢どうなってるんだろうっていう。いや、たまにいますからね。30とか31とかっていう。まあ、だからね、メジャーなアイドルに比べると、平均年齢って地下アイドルは高いんじゃないかなっていう。 結構メジャーなアイドルって、大体の子は二十歳過ぎたあたりから、まあ卒業していって、まあ大体は20代半ばで卒業しますからね。まあで、10代の子がいるから、平均年齢ってそんな上がんないんですよね。まあでも地下アイドル、うわ、年齢高いですよね、あれは。まあ30とか結構いますからね。あ、いるっていう。あと20代後半とか。まあ、そこら辺はメジャーよりかは緩いんでしょうね。メジャーの場合はなんか、圧力とか、なんかそういう空気とかもありそうやしっていう。その、ずっといるのかっていう。まあでもそういうのが、まあ、まあ比較的ないんじゃないかなっていう。まあだから年齢層もね、ちょっと上がっていくんじゃないかなっていう。まあ。まあ、ね、それが好きな人はね、それで、ね、30歳のアイドルが好きな人は、それでいいか、まあ、全然上がるのはいいんでしょうけどね。まあ、ね、いろんな年齢の子がね、いてていいんじゃないかなっていう。まあ、逆にあんまり若く行かれるとね、10歳とか9歳ってね、逆にあんまりよろしくないんじゃないかなっていう。まあどうなんでしょうね。まあでも平均年齢は上なんでしょうね。まあ、で日曜日行って帰ってきたんですけどね。まあ楽しかったですよね。なんだかんだフェス行くと楽しいですよね。フェスの空気っていうのがあって、それに当てられて自分のテンションが上がっていくっていうのもあるし。まああと、まあ、ね、見たい推しが何組かいて、で、見たことないけど見たい子も何組かいるから行くっていう。まあ正直、推しだけ見れたらいいんだったらもう、フェスって行く意味ないんですよね。まあ行く意味はあるんですけど、推しを見に。ただコスパは悪いっていう。もうだってフェスって大体、1万円前後とかしますからね。まあで、それで、まあ、出演ってまあ、長くても30分とかですからね。アットザメエキスパート。短かったら20分。とかまあ15分とかですよね。まあ、推しのその時間見るために、そのお金払えるかっていうとね、っていう。まあだからフェスはね、まあ、個人的なもん1日いるもんって思ってますからね。でまあとりあえず推しを見て、空いてる時間で見たことない子を見るって感じでいいんじゃないかなっていう。でまあ、この時間はもう見たいんないって時間帯はもうご飯食べに行く時間じゃないかって、休憩とかっていう。いや、フェスってね、まあ、一日出てもね、無理はしないでいいと思うんですよね。休憩しててもいいしっていう。もうほんましんどくなったら途中で出ても、帰ってもいいしっていう。もうね、全部見る前にもっていう。見れたら一日行ってたら、それは楽しいんじゃないかなっていう。自分のペースでっていう。まあ、でも、一日ね、休憩挟みつつ行ってたら、まあ、なんだかんだ言って見るものがあるよなっていう。まあだから、もう、ないなって時はもう、フェスに行かなくなる時なんでしょうね、こういうのって。あ、もう、二組とか三組しか見たいのがないわっていう時になったらっていう。もうだから見たことないのでも見たいのがいないっていう時になったらっていう。まあ、で、これ、なんか結構フェス行くとうっすら推しが増えてくっていう。なんかちょっと興味を持ってっていう。まあだから知らないものを知るために行くみたいな感じもありますからね。まあでも再入場可になったの本当助かりましたよね。 横割り広いって言ってもね、やっぱ同じ室内ですからね、やっぱ1日行くずっと中にこもってるのはしんどい部分もあるしっていう。まあ指定席やからね、まあ休憩所にはなるんでね、まあスタンディングのみのよりかはね、まあ楽なんですけどね。まあでもずっと、まあでも来年は2日間でいいんじゃないかなっていう。3日ね、いや、その、結局同じアイドルね、2日とか3日出すんやったら、もう開催日数短くしてもいいんではって思ったりするんですけどね。いや、まあ、ね、まあ、土曜日しか見に行けない人とか日曜日しか見に行けない人いるのはわかるんですけどね。いや、まあ、それでもね、なんかねっていう。いや、出演者が同じような感じで何日もやんのっていうの、意味あんのっていうね。っていうのを思ったりしましたね。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。